耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第638回10月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの家のテレビはブラウン管でしょうか、それとも液晶でしょうか。僕の家のテレビはねまだブラウン管なんですけども、最近液晶テレビすごいですよね。これ聞いた話なんですけども、僕のライターさんの子供がですね、なんかよそのお宅に遊びに行って帰ってきたら、何々ちゃんちのテレビすっごい薄いんだよとですね大興奮だったことがあるんだそうです。またね、家電量販店なんか見てもですね液晶テレビ大人気でねすごい宣伝してるんですけども、皆さん液晶テレビ欲しいんじゃないでしょうか。そんな液晶テレビのね代名詞といえばシャープのアクオスなんですけども、テレビを買うときにですね亀山工場のアクオスをくださいと、店頭でいわゆる指名買いをしていく人が増えているというお話を聞きます。ね、テレビに亀山モデルとね、産地表示が貼られるね時代が来るとは思いませんでした。工場名がねブランドイメージを持っているというのは本当にすごいことだと思います。というわけで今回紹介する本は、そんなアクオスをトップブランドにし最先端の亀山工場を稼働させたシャープの会長町田さんのですねオンリーワン経営の真髄に触れた一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は文藝春秋より出ております町田勝彦著オンリーワンは総意であるという本です。著者の町田勝彦さんは1943年生まれ、京都大学卒業、69年に現在のシャープである早川電機工業に入社します。そして1998年にシャープ株式会社社長、2007年よりシャープ株式会社代表取締役会長として、現在も会社をバックアップしていらっしゃる方です。そうね、会長ご本人が書かれた本なんですよね。そんな町田さん、社長に就任して間もない1998年7月の経営幹部会議の席で、このような決意を告げました。それはシャープの将来ビジョンを表明するものでした。
シャープの将来について私の考えを皆さんに説明したいと思いお集まりいただきました。これからのシャープの目指すべき姿はナンバーワン企業ではなくオンリーワン企業であると考えます。つまり世界の中で独自の特徴がキラリと光る企業です。そしてそのオンリーワン経営の柱となるものこそ液晶です。私は国内で販売するテレビのブラウン管を21世紀に向けて全て液晶に変えたいと思います。
この突然の町田社長の発言に居合わせた誰もが信じられないといった表情を向けたんだそうです。それもそのはず、その当時の液晶といえばですねあくまでパソコンのディスプレイ用でしかありませんでした。パソコンならば使える液晶もテレビとなると話は別。その上当時はこうシャープのテレビというのがね業界内で存在自体が希薄だったんですね。テレビはブラウン管が当たり前の時代に液晶に転換すると、驚くのも無理はありません。さてこちらの本はですね、以下の7章構成でできています。第1章オンリーワン経営、第2章日本で製造業を極める、第3章企業の力はブランド力、第4章リストラなき日本型経営、第5章オンリーワンは総意である、第6章人に真似されるものを作れ、第7章環境先進企業へ。以上全7章なんですけども、この中でですね、シャープのオンリーワン経営であるとか、あとものづくりへのこだわりであるとか、またシャープの激動の軌跡をですね紹介しております。で、町田社長が掲げたナンバーワンよりオンリーワンという理念ね、某有名な曲に似てますけどもね、町田社長の方は先です。オンリーワンが確立できれば他社製品と差別化ができ同質競争や価格競争に巻き込まれずに済み安定した成長が期待できるというふうに考えたんだそうです。ちょっと歴史を振り返ってみますと、その当時のシャープは半導体がメインの事業でした。半導体は1998年度の営業利益では32億円を上げており、投資額も343億円とですね全体の 43% に達していたんですね。一方の液晶はというとですね、投資額の割合も 24% と、半導体に比べて小規模なもので、営業利益に至っては113億円の赤字、会社の足を引っ張る存在でした。そのような状況で半導体を捨てて液晶へ、この方向転換ですね、数字だけを取ってみれば不可解な決断だと、社内外から言われても仕方がないことでしたが、しかしながらあえて町田社長は液晶への道を選んだのです。 その当時のシャープの液晶は規模こそ小さいものの、技術は世界の最先端を走っていました。その液晶の技術に絶対の自信があったからこそ、液晶こそがオンリーワン経営の核になるべきものというふうに確信していたんです。まあ、しかしながらですね、液晶テレビを作りたいと言ってみたものの、開発は一向に進まず、液晶テレビへの道のりは気が遠くなるものだったそうです。技術者たちの意識が変わるのにも相当時間がかかったといいます。ブラウン管テレビが世界でこんなに売れているのに、どうして液晶に変えなければならないのか、そんな質問が飛び出してくるくらいでした。町田社長が技術者に、
俺は10年間社長をやるつもりだ。だけど問題はその後だ。ブラウン管テレビをやっていたら20年後には会社が潰れているかもしれないぞ。俺はその前に辞めているからいいが、お前たちがもしシャープにいたらどうするんだ。退職金もないぞ、
と憎まれ口を言ったんだそうです、ね、だいぶこの先の見通しができてるなと思いますけども、時にはこのように意図的にプライドを傷つけ、技術者魂に火をつけさせたんだそうです。そしてアクオス1号機はですね、2001年に誕生しました。さて、現在のシャープは世界に誇る工場を三重県亀山市に持っています。亀山工場誕生への第一歩は、町田社長のジャカルタ工場での海外視察がきっかけでした。町田社長が当時の工場長に日本への帰国を告げた時、工場長の口から全く予期せぬ言葉が返ってきます。
お言葉は感謝します。でも日本には帰りたくありません。日本に帰っても私にはもう仕事はありません。
長年にわたる海外勤務で日本への帰国が決まると、普通は喜ぶものだと思っていた町田社長は驚きました。しかしそれが現実だったんです。製造を海外移転すれば、日本の生産技術は衰退し、やがて製造の空洞化が訪れる。生産拠点が海外に移転してしまい、現地赴任している者にとっては日本に帰っても自分の技術を活かせる場所がなくなっていたんです。このジャカルタ工場の工場長の一言で、日本での製造業復活がなされます。亀山工場への第一歩となったのです。さて、話をですね、もうちょっとなんか遡ってみますとですね、このシャープという企業のですね、第1号商品は、ベルトを穴に通さなくても止められる、ズボンのバックルでした。その後もですね、シャープは国産ラジオの第1号機を完成させ、1962年には国産第1号の電子レンジ、1964年には世界初のオールトランジスタダイオードによる電子式卓上計算機が完成します。ちなみに価格は53万5千円。そして最近では世界初となるカラー液晶を搭載した携帯電話を発売し、カメラ付き携帯電話を初めて作ったのも、ワンセグを搭載した携帯を初めて販売したのもシャープだったんですね。というわけでこちらの本、オンリーワンは総意であればですね、まあ、半歩先行くシャープのものづくりを知ることができる一冊となっています。現役の会長の町田さんの言葉で振り返るこのシャープの戦略を皆さん見てみてください。では書籍情報です。オンリーワンは総意である、町田勝彦著、文藝春秋より税込み735円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。20世紀に置いていくもの、21世紀に持っていくものというですね、2000年の元旦から流れた液晶テレビの CM 覚えている方も多いのではないでしょうか。吉永小百合さんが風呂敷で包まれたブラウン管テレビの横で液晶テレビを抱くというですね、インパクトのある CM に驚いた日からもう8年。ちなみにこの CM に対してはですね、なんかブラウン管全盛の時代に液晶に大きな宣伝費をかけるのはちょっと早すぎではというね、社内の意見もあったんだそうです。実はですね、この20世紀に置いていくもの、21世紀に持っていくものというですね、この CM のキャッチフレーズはですね、まあ、うかうかしてたらお前たちもブラウン管と一緒に20世紀に置いていくぞというですね、町田社長から社員に向けた強いメッセージも込められていたんだそうです。そして誕生したアクオスの1号機なんですけども、まあ、左右に大きな丸いスピーカーがついてました。テレビは四角いものという常識を覆した個性的なデザインだったんですが、その時ね、営業の人はこんなもの売れませんとね、こう苦い顔をして、アメリカのセールスマネージャーからはこのデザインはテレビらしくないという苦情が届いたんだそうです。しかしながらそのアクオス1号機は優秀なデザインが評価されて、ニューヨーク近代美術館の永久展示品となっているんだそうです。 というわけで、こちらの本を読みましたらですね、今年の冬のボーナスでね、買いたいものが液晶テレビになってしまうかもしれませんけども、ぜひぜひこのね、シャープのオンリーワン戦略知ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。